それでは今日は私初めて合同礼拝で、お話しするので、聖書の箇所今朝変えましたけれども、第一ペテロの4章の12、13節のところから苦しみを喜ぶというテーマでご一緒にお言葉を見たいと思います。私たちの教会は原子力発電所から5キロ前後に3つのチャペルがあるんです。私は7キロに住んでいます。ある人は2キロでした。で、もう一つのチャペルは津波のアタックを受けたようです。ただご存知のように、自分の家に勝手に帰ったら罰金が取られるので、しばらく私たちの地域で死者の数が発表されなかったので、行方不明者数も不明でしたから、というのはサイレンが鳴って西の山へ逃げろ、阿武隈山脈、東はダメです、海ですから、南へ逃げろ、20分ぐらいで行く車の距離を3時間かかったという人もおりました。ある人は、あれがなかったらもっと多くの人が死ななかった、瓦礫の下から3日以内に助けたと悔しがる人もいます。私は1回だけ教会に戻りましたら、教会の端々の家は古かったのでぺしゃんこでした。それから道路のそこここはジェットコースターというと大げさですが、ちょっと波打っているところもありました。何人かの教会員が亡くなりました。というのは、私たちは名簿を持っていなかったんです。いや、教会の人に限らず誰も危害を持たなかったと聞いています。ある人は2時間で帰ると本当に思ったし、ですから大事な犬を首輪でつないできたし、猫を家の中に閉じ込めてきたし、すぐ帰るんですから。教会も私たちは名簿も何も持たなかったので、データも何も持たなかったので、もう思い出すしかないです。あと誰か忘れてないか、あの地域誰かいないか、ほとんど完璧思い出したつもりがやっぱり忘れてる人もいたんです。で、もう携帯電話の番号を知らなければもう連絡の取りようもないです。北海道にいるのか、あるいは中国地方にいるのか、もう誰も彼もわからなかったんです。で、ところが警察から1ヶ月以上も過ぎて、捜索の結果相当に傷んだ50歳のご遺体が出てきましたという連絡で、まさかと思いましたが、お葬式が始まりでありました。で、私は実はその3月11日、うちのお婿さんの進学校の卒業式で千葉にいたんです。相当揺れました。で、ほどなく故郷がとんでもないことになっているというニュースが入ってきたので、まあ私はその日の夜遅くまで公衆電話しか通じなかったんです。公衆電話かけ続けました。30回に1回かかると、まあ普通、20回に1回だとラッキーという感じでした。で、まあ10人生きている、20人生きている、そんな感じでした。この避難所にはどうやら7人ぐらいいるらしい。あとは足し算の世界でした。私は恥ずかしながら泣きました。なんでこんなことになっちゃったんだろうとずっと思いました。思ってもいない想定外の出来事でありました。ただ振り返れば、外にいたのでいろいろできました。いろんなキャンプ場に問い合わせ、いろんな教会に問い合わせ、なんとか人を救出したら面倒見てもらえないか、もう山ほど電話しました。そして、バスもなんとかなって、ガソリンも確保して、振り返ると3月15日が、原発で働いている人がうちは多いので聞くと、だいたい放射性物質はその1日だけ拡散したそうです。その日に私は福島県に戻りました。車がなかったんです。脱出する車は山ほどありましたが、みんな U ターンしたそうです。で、私はその日に合流しましたら、17名の具合悪い方々と計算して、その教会にお願いしたんですが、60名以上の人が集まっておりました。もうそれからは物語です。もう十分な物語でありました。どうやって60人の朝昼晩サブロク180食確保するか。あの頃店に行っても食料がなかったんです。ガソリンもなかったんです。私は何回警察に掛け合ったか分かりません。私たちは死にそうな人もいると何度言ったか分からないんです。ですから当初ある人に、私はあんまり食べるなと言ったりしたんです。与えられて送られてきた缶詰、ほとんど缶詰でしたけれども、買い物には極力行かないで、義援金もまだ限られていたんです。私は福牧師の先生に電話が通じて、何欲しいと聞いたんです。寒いって言うんです。だって報道ではブランケットがある、ブランケットなんかないって言うんです。ある人は3日間寝ていないと聞いたんです。ですからイオンに行きまして、2時間しか空いてなかった、千葉のイオンが。滑り込むセーフで夕方に すべての全部、靴下、くださいって言ったんです。店員さんが、妙な顔をしてまして、全部ですかって言うから、全部くださいって言って、約20名、店員さんが降りてきて、全部かき集めてくれたんです。それから北海道、それから食料品店に行くとずらーっと並んでいたんです。映画のようでした。私は一人でカートを三つ、転がしてですね、あるもの全部そこに山積みしたんです。ある人が、あの人買いだめしてると悪口を言っていました。まあしかし私が逆なら多分言うだろうなと思ったし、私は明日福島県に行くんですという気力もなかったんでした。まあそんなこんなのわけのわからない人生が、こんな日々があるのかという生活でした。で、60名集まったので、1週間泊めていただく予定でしたが、確かにそんなに大きい教会じゃないので、一晩にしていただきたいと言われたんです。ここで急遽じゃあ明日どうするという話になったんです。で、裏方でいろんなところに連絡を取りまして、2日間泊めていただいて、雪国に、最初そういう考えはなかったんですけども、雪国に生き延びるために集団移動することにしました。ところが3月なのに猛吹雪でですね、これは映画かって、これは SF かって、前後の車が見えなくて、スリップして崖から落ちたらとんでもないことになると思いながら、ゆっくり、そろそろと、最後の車が来てるかどうかは委ねながら旅をしました。まあそのような激動の日々の中で、私は今日、第一ペテロの4章の12節に、愛する者たちという呼びかけがあるんです。皆さん、これは漁師であった使徒ペテロが、別に原発の事故は当時ないんです。ただ迫害で散らされた人たちが、日本人に未だにダントツの人気のカッパドキア地方にもいたんです、クリスチャンが。とか、ガラテアとか、ポント、ビテニア、アジアなど。まあ、簡単に言うと世界地図広げると、現在のトルコの東西南北に散らされた、ですから原発じゃないんです。迫害で散らされた人に手紙をしたためたんです。で、ここで、ペテロ先生は愛する人たちと呼びかけました。私はこれがよくわかる気がしました。というのは、私の携帯電話はあの日から2週間、鳴りっぱなしでした。有名な先生からも実はあったんです。もう死んだかと思ってたなんて後で言われたんですけど、それからメールも鳴りっぱなしでしたが、申し訳ないけども、一つも出なかったんです。もう私はそれもどうでもよかった。うちの教会員がどうなったか、もうこれが全てでした。ところが、まあ80人ぐらい計算したら大丈夫だとか、福星先生を通して、それから120人大丈夫だとか、多分150人ぐらいの安否が分かった頃に、不思議に思ったんです。もし私が牧師でなかったら言ったかもって。私たちの地域が何悪いことしたんだと。神様は私たちのことが憎らしいかって。私たちはね、一体どうしてこんな目に遭わなきゃいけないんだって。もう行かない。もう神様に祈らないって。仮に言う人がいても、責められないぐらいショックかなと思ったんです。ところが、多くの人が直接私に電話来たりもしてですね、いやー、神様に出会ったというとね、ちょっと飛びますけれども、少なくとも神を感じた。あるいは神を見たような報告なんです。まあ、例えば、60代の姉妹は救急車で運ばれたってあり得ると思います。ショックもあって。お医者さんに心臓半分止まってると言われて、緊急手術をして、30分搬入が遅かったらあなた死んでいたと言われたそうです。彼女の報告は、本当に神様に救われた、でした。じゃあ50代の女性は膝まで津波が来て泳いで逃げたと言うんです。私津波を泳いで逃げた経験ないから、どんなにね、恐ろしかったろうなって想像するほかなかったんです。だから次に40代の女性の話をすると、後ろから追いかけてきたと津波が。まさか漫画じゃあるまいし、おそらくアクセル全開です。寸でのところで、飲まれるか飲まれないかで助かったというんです。この一つ一つは日常ではありません。で、この経験を通し、本当に神様をね、感じたというのでした。で、私がどの聖書の箇所を思い出したかというと、イザヤ書の有名な43章にですね、私はあなたと共にいる。私はあなたを愛している。私の目にあなたは高価で尊い。あ、そうか。私は私の教会がどうなったって必死こいて電話しましたが、 一人でね、一人相撲で泣きながら電話しましたが、いろいろ報告を聞くと、彼らは神様のぬくもりの手のひらの中だった。こんなこと牧師が今頃知ったかっていうね。傷んだ足を折らない。くすぶる刀身を蹴らない、消さない。ね。神様を感じた守られたと言うんですから、たとえあなたが水の中を過ぎる時も押し流されない。あ、本当にそうだった。火の中を歩いても炎はあなたに燃えつかないって字面じゃない。聖書の遠い昔の言葉じゃない。彼らは今しがた、皮膚から、それを感じ取って、体験をしたんだと思いました。ですから、英語の聖書のいくつかは、愛する人々という者たちという言葉を、愛されている人々と訳しました。まあ、これの方がいいかもしれません。私も牧師がどんなに思っているかよりも、彼らは神様にどんなに思われていたかということに、目から鱗でした。いずれにしても、私たちはこのことを通し、神様を感じたのです。ところで、ペテロは散らされた人たちに、あなた方を試みるための試練なんだよ、と諭しました。これはテストだと言うんです。テストだったのか、というと、確かにテストでした。私の不思議は、3月6日が最後の礼拝になってしまった、ということなんです。私は牧師ですが、来年も礼拝ってあるものだと信じ込んでいました。100年もス街道を作ってねって、東京の設計士に鉄筋コンクリートの割と満足度のいくものを作ってもらったから、まさか2年で終わるなんて考えたこともなかったんです。けれども、これはテストだったんだ。じゃあ最後の礼拝はというと、3月6日はその次の週が婚約式、そしてバプテスマ式でした。全部消えました。ところが最後の礼拝は、当時はイザヤ書を話していて、37章に到達して、ヒゼキヤっていう立派な王様が、助けて、王様の服なんか着てる場合じゃないって言った。ボロ服。荒布を王様がまとって、預言者イザヤっていたんです、有名な人に。祈ってって。国破れて山があり、世界地図から消えるって。アッシリアの国が私たちを滅ぼしそうだって。で、私覚えてるのは、この平和な日本に住んでこういうことはピンとこない。けれども、人生は何があるかわからないから、ね。ここまでしか覚えてないんです。ところが、ここ1ヶ月以内に娘が連絡をよこしたんです。うちの教会のホームページでいつのメッセージも聞けるので聞いたんですって。お父さんはあの日、礼拝の中で、もしも最近ニュージーランドで起こったような巨大地震がここの東北で起こったならば、多分私は1年2年では回復しないように思うってお説教で話していたというんです。皆さん覚えてるかどうか知りません。私話してて覚えてないんです。私は預言者じゃないし。しかし今思うと不思議なことでした。だからある人に聞いたんです。その5日後に地震が起こり、まさか家を離れざるを得なくなり、一夜にして7万人が消え、2万の家々がもぬけの殻になるという、誰も想定外のことが私たちの地域で台風の目の中で私たちは存在しておりました。で、聞いたんです。何を持って逃げましたか？ある人たちは言いました。あれが最後のメッセージだったって。だって聞いてみると、教会には教会員じゃない人も避難してきていて、何でも6時間外に突っ立って、もう少し上手な地域のアピールの仕方なかったのかなって。その後バスがなくなって自衛隊の背の高いホロ付きのトラックに無理やり乗せられて、板にギューッとしがみついて振り落とされないように、すんごく寒くて、そして1回しかトイレ休憩がなかったとか、結局12時間行くところがなくて、あっちだ、こっちだって揺られながら、ついてみたら毛布がなく、ある人は3日間食べ物がなくって、普通ではありえないです。この豊かな国、現代の日本で信じられない。何なんだこれはと。なんで私たちはこんなところに巻き込まれたかって。しかしね、そういう真っ暗な中でせっかく5人のユニットで逃げたのに、途中の避難所で2人と3人に分かれて、また途中で1人と2人になって、結局、とどのつまり1人ぼっちで、ここはどこなのって。みんなどこに行ったのって。明日どうなるのって。何がどうなってるのって。大体原発の事故で分かった人は少なかったって言ってるし。サイレンが鳴ってとにかく逃げろと言うからひたすらに逃げたと言うんですから。ですからね、そういうさなかに何を考えてましたかって聞いたら、 あれが最後の説教だったって。とにかく、国破れて三がありって、ないわけじゃないかもって。こんなこと本当にあるって。聖書の言葉をずっとぎゅーっと握りしめて逃げたって。とにかく逃げたって。サバイバルで死なないように、生き延びるように。これは神様のテストのプログラムだったかなと思ったりします。しかし、ある人は、牧師先生、これは出エジプトじゃないですかと言うんです。確かに、出エジプトのような気もします。けれども、モーセはその後、はい、終わりじゃなくて40年旅をしました。私たちは40年もしたくないです。できたら4ヶ月で終わってほしかったけど、5ヶ月目に入りました。3ヶ月過ぎてからも伸びています。完全に限界を超えています。あとはいつまで持つかという話になってきました。この震災の専門家の人が短距離競争でマラソンやってるんですよとアドバイスくださいました。全力じゃなかったら生き延びれなかったと思います。しかし茶の間がなく、子供部屋がなく、旦那さんは仕事を失い、子供は無理やり転校し、お母さんは台所がなく好きなものを作れずに、ね、これは明らかに普通ではないです。キャンプなら一週間はいいですけれども、果たしていつまで伸びないで私たちは自己コントロールしますかとテストされていると思います。日本人は忍耐深いでしょうし、東北の人は輪をかけて辛抱強いはずですが、それでも普通じゃない辛抱強さを身につけて働かせますかと問われているのだと思います。先ほどのモーセは40年の旅の中で、まあみんな血が出ました。来なきゃよかったと言い出したんです。エジプトだって悪くなかった。ニラもあったし、ニンニクも食えた。ひどい人は、モーセなんか殺してしまえとまで言いました。私たちは今、つぶやかないで、神様の恵みをたくさん受けたんだから、しんどくないと嘘話はしない。しんどいけれども、神様の火の柱、雲の柱の中で、神様と共に行こうよということが、テストされているんだと思います。で、ペテロは散らされた人たちにこのようなアドバイスをしたんです。そのテスト、火の試練を何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しんで捉えてはいけませんよ。皆さん、この言葉は興味深いんです。日常普通の光景にないものが外からやってくる。異質なものです。例えば日本人が納豆を食うのは普通です。だけれども、異質なものはいろいろあると思います。当時は迫害は日常の光景ではありませんでした。だって、主人がしょっぴかれて1ヶ月帰ってこないとか普通じゃないです。長男が戻ってきたけど顔がボコボコに殴られて帰ってきたとか、リンチにあったとか、普通じゃないです、これは。何なんだ、これは、この生活は、といぶかしがって普通です。私たちは別に迫害はありませんでした。ただ少々癒し目を経験した人もいるようです。詩編の119編の71節には、苦しみにあったことは幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。これを新共同訳聖書は、戒められたことは良いことだと訳したんです。ある人は原発の数キロに住んでいましたので、こちらの県に引っ越してきましたから、私たちの登録をしたいんです。国から指令が来たら教えてくださいませんか。これ私は何も悪いこともないと思います。まあ役所も戸惑ったのもあるかもしれませんが、国から何の指令も受けてませんから、あなた方の、登録、住所登録を受ける義務はないんです。と言われたそうです。私これだけ聞いてもひどい言葉だなと思いましたが、そこで終わればよかったんです。あなた方は物でも欲しいんですかと言われたそうです。私たちは乞食じゃないし、福島県の人は物をもらいに来ているわけではありません。ただでさえ全てのものを失って、茶の間がないということがこんなにしんどいか、あらゆる思い出と地域が消えたということがこんなに悲しいか、ある人はせっかく帰ったのにひたすら泣いて帰ってきたという人もおります。ガラスのような心になっているところに持ってきて、物でも欲しいのかと言われた暁には、東北はできたら遠慮深い、人に迷惑をかけるなと教えられてきましたから、私の存在って 疎ましいんだ、迷惑なんだ、存在していけないのかと思ってもおかしくなかったと思います。ある人はいわきナンバーの車を飛べていたら、マスコミのこれは風評被害と思います。視聴率を取るためにあんまり煽らないでほしかった。ですから地域のお年寄りが俺は逃げない、ここで死ぬ、それは正解でした。無理やり逃げて一体どれだけの人がすでに亡くなり、これから亡くなるでしょうか。ですから逃げて、ある人は逃げた先で車のナンバーを止めていて、というのは風評被害もあって軒並み食料品だ積んだトラックの運転手が、自分がそういう被害に遭いたくないから、まあ無理もないです。私もそうしたでしょう。みんな U ターンしたから先細りになって、原発の事故では死なないけれども餓死して死ぬかって、残してきた両親はあと1日しか食料ないって、この豊かな先進国の現代の日本のど真ん中でこんなことが許されるかっていうことを見聞きしましたが、とにかくそこから逃げて車を止めたら、まあマスコミの喧伝が大きかったと思いますけれども、止めないでほしいって。そうするといわきナンバーの車は放射性物質だらけ、汚れている、私って汚いの、汚れているのと思ってもおかしくなかったし、ペンキで車にいたずら書きをされた人もいたと聞いております。私たちは確か雪国から移動するときにチェーンメールが入ったんです。どうやらうちの地域に泥棒が入って好き放題取ってるらしい、青ざめました。私は運転しながら教会の通帳を全部止めました。鍵開けっぱなし置いてきましたから、嘘だといいがなと思ったら本当でした。うちの教会に出入りしていた人は1ヶ月ぶりに帰ったら鍵かけたはずなのに開いていて、新築の家の中の新品の電化製品などなど空っぽだったそうです。1ヶ月間泣き晴らし、痩せ細ってしまったと聞きました。うちの娘は大事な故郷からこれ以上物を奪わないように神をお守りくださいと祈ったと後から聞いたんでした。どうしてこんなに癒しめられたかなって、私たちは何かひどい罪人だったかなって、なんでこんなふうに言われなきゃいけなかったかなということもないわけではありません。大したことないといえば大したことはないんですけども、けれどもそのような一切合切をペテロは驚き怪しむのではないと教えたんです。私たちはリンチにあったり強制的に連れて行かれたりして迫害されたわけではありません。ただ異様でした。副牧師の先生の話を聞くと、その後教会員の家々を見回りに行ったそうです。そうしたら道路は陥没じゃなくてマンホールが持ち上がって1メーターぐらい隆起して、また地割れがあり、一番不思議だったのは車で行き交う特に若い女性はみんな泣いていたというんです。私耳を疑った、みんな泣いてた、みんな泣いてたというんです。みんな目からね涙を ほとばしり出しながら、だからうちの娘は保育園で生きてるのかと多分思ったかなって、主人といまだに連絡が取れないって、みんな泣きながらハンドル握ってた。これは異様だと思います。普通の光景では見たことも聞いたこともないと思います。私は3月にうちの教会の結婚式に行きました。牧師の奥さんになりましたが、予定通りやったんです。震災後すぐでした。しかし彼女は普通言わないことを言ったんです。多分これからも聞くことないと思います。最後の最後の花嫁の挨拶で、私は結婚式をやめたいと言ったんです。自分の結婚式準備してきたのに一生に一回やめたいと言ったの、当日に。それからウェディングドレスを着てるのに脱いで、そして喪服に着替えたいと言ったんです。私は耳を疑いました。ただ後で個人的に聞いたら、だって先生みんな思いやってくれるけども私見たからって、まあ海の近くの家なんです、2階から見たそうです。暴風林の遥か上を泥を巻き上げながら黒々とした水になって、まるで生き物化け物のように自分の家の方にブワーッと鉄筋コンクリートの動かないはずのテトラポッドをガラガラたやすく動かしながら、みるみるうちに下々の知ってる家々が流されていったというんです。まあそれをブルブルその目で見ちゃったので、 見るのと見ないの違うので、もはやそれを抜きに結婚式は語れないというのでした。これらは外からやってきたものです。私はちょっと寄り道をしますと、あれは一体何なんだと。私はフィリップ・ヤンシーという人の本を読んで、神を信じて何になるの、何になるのかという本ですが、ある方の言葉を引用して、あ、そうなんだと思いました。まあ、ローマ書の8章の中にですね、被造物の全体がうめいていると。人間は罪人だから救いと贖いを待ち望んでいる。けれど、被造物もみんな、ね、神の子供たちの現れを待ち望んでいるのだと、生みの苦しみをしていると。ですから、その本には、自然は母ではないと書いてあったんです。私はアジア人で日本人ですから、自然は、大地は母ですって言うのが普通です。しかし、大地は神じゃないって言うんです。パーフェクトじゃないって言うんです。傾いてるって言うんです。欠けてるって言うんです。どっか狂ってるって言うんです。おかしいって言うんです。神を必要としているって言うんです。贖いの日を、作られた万物がその日を待ち望んで、イエス・キリストの到来を待ち望んでいる。人間はもとより。罪人ですから。しかし人間一人じゃないって言うんですね。私はこれを読んでですね、未だにいわき地方は余震がすごいと聞くので、イエス様をいわき地方にお連れしたいんです。で、昔、ガリラヤ湖っていう湖が相当荒れたんです。その時、神の御子であるイエスは、黙れ、沈まれ、って言って、大自然を沈めなさったんです。あのように、福島県の太平洋側に向かって、海の水よ、二度と陸地に流れ込むな、と断じてほしい、命じてほしい。それから揺れ動くあの東北の大地に向かって、黙れ、沈まれとお命じいただきたかったし、わなわなとおののく私たちに向かって、恐れるな、私があなたと一緒だと語っていただきたかったんです。まあ、いずれにしても私たちは、驚き怪しんではいけないと聖書の勧めを耳にするんです。じゃあどういうふうに受け取りますかということが、これは驚きました。13節の結論なんです。まあ、だから聖書と言いましょう。13節ご一緒に読みましょう。はい。むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。それは現れる時にも喜び踊るものとなるためです。皆さん、私この苦しみっていう漢字は、本にサインしてっていう時は必ず十字架三本書くんです。浮かん無理は二つに切って、二人の強盗の下で口という漢字の上にゴルゴダの丘でついたイエス様。今回の震災の苦しみで誰かに会いましたかって言ったら、イエス様の気配を感じましたと答えましょう。イエス様はどのような人でしたかと言います。聞かれましたら、悲しみの人で病を知っていたと書いてある通りのようですと答えましょう。キリストの苦しみに預かる。お商売に預かる。私たちは一緒に食卓に預かる。誰かが苦しんでいたら、私にもその苦しみを担わせて、先週アメリカに来ましたが、アメリカでは普通の光景のようですが、重いものを持っていたら誰からとなく来て、私持ちますって、持つ義理がないのに一緒に重たいものを担わせてって。ですから今回アメリカは日本のためによく祈ったって言うんです。日本人の牧師さん言ってました。日本じゃありえないって。例えば日本人全然知らない知り合いもない教会もすぐ祈り会を持ってね、泣きながら祈ってるって言うんです。で、ハイチの地震の時、すぐ集まれって言って祈ったっけかなって反省したって。で、しかも仮に集まったとしても、行ったこともないし、知ってる人もハイチの人会ったこともないのに、泣いて祈るかってね、思ったって言うんです。苦しみに私も関わらせてって、遅延させて、一緒に苦しみを担がせていただきたいと。苦しみを担うということは、キリストの苦しみに私たちは預かっているということなのだから、大どんでん返しで、これは不幸だとかとんでもないとかそうじゃないと。これはむしろ喜びとして捉えるんだというからたまげました。これはもうキリストのフィルター抜きにはありえません。簡単に言うと、苦しみを喜べですって。いやー、驚きました。それはキリストの栄光が現れる時にも 喜び踊るものとなるためです。栄光と苦しみを天秤にかけて、やがての天国の光栄を持ったら何のことないというか、大したことないというか、こだわるほどでもないというかね、もう全然レベルが、目線が違う、立ち位置が違う。対処高所に立って、私たちの人生をこの苦しみの最中にせっかくあったんだから見つめ直せ、人生の大転換期のシフトする時を迎えているんですと。じゃあここでちょっと自問自答しましょう。何かそういうことあったかなって。そういえばありました。涙が多いとこんなに傷んだのでありがたいなとか、ちょっとしたことで昔は喜びって数えなかったよなって、概念が変わったかもしれません。ある人は体育館に段ボール引いて寝て、布団に寝た時に布団のありがたさをこんなに感じたことがないと思ったそうです。まあ私たちは確か2つの布団に3人で寝たんです。最初私は事務所で寝ました。男性女性も一緒でした。雑魚寝でした。じゃあ不幸でしたかと聞かれたら、ゼロベースになったので、つまり幸せのハードルが低くなったので、かつてはあの家にはだけどまだテレビもう一つあるよね、でうちはって、しかし私たちは全部なくなったので、まあですから何もないと与えられるものがありがたくて嬉しくて、これ恵みだったと思います。失って見えました、失って得ました。この原点を、せっかく泣いたのだから、せっかくあの日感動したのだから、いついつまでも失ってはいけないと思う。そうでなければもったいないです。あんなに辛かったのに今は元に戻ってしまったということは許されないと思います。ある人は5日3日4日ぶりに食事をしました。冷たくても空腹もここまで来ると涙も出そうだったんじゃないですか。私たちは雪道を山越えをして全員無事にたどり着いて、予定よりも相当遅れたんです。ところが婦人の方々が帰らないで、やっぱりあったかいものを食べさせたいというので、おにぎりと確か米沢そば、うどん、ラーメン、うどん、そば、米沢ラーメンを選べたんです。でそれをいただいた時は本当に嬉しくて、まあもしかしたら涙と一緒にスープ飲んだ人も、私は涙をこらえておにぎりを食べる経験をしました。この食事で感動するって、感動したはずです。確かあの時2週間でも毎日缶詰ではなと思って、食堂を借り切って後にも先にも1回だけの外食をしましょうと確か言ったんです。最初私は1人1000円と思ったんですが、1000円かける6、70人だと結構いくんです。で義援金もあの頃はそうなかったので、1人800円以内と確か言ったと思います。まあカレーか親子丼か、あるいはラーメンかうどんか、まあ皆さん選んだと思います。ある人は相当迷いました。私大の大人がこう迷うかなって、2、3回訂正した人もあの時いたんですね。それだけ待ち望んでいったので、カレー食べてこんなに喜ぶかなって、ラーメンでこんなに感動するかなって、しかし思ったんです。昔日本ってお客さん来たら今日ラーメン取ろうかって、相当昔2ヶ月に1回ぐらい子供の手を引いて、そしてデパートの食堂に行ってカレーライス食べることが無常の喜びと幸せと感じたり、今はフランス料理なら感動するけどラーメンはいつでも行けるしねって、私たちは一回原点に戻されたと思います。奥多摩の地域の人は温かくて、それでランドセルも色まで指定して、確かちょうどの色だったか知りませんが、一人一つずつもらいました。私はお祈りして学校に行って、最初戻ってきた時不思議な光景を見ました。何人かの子供たちがランドセルを普通ぶん投げるんです。私の計算式ではただいまーと、あと遊びに行くんです。ところがいつまでも背負っているので、そんなに6年間使い古したランドセルが嬉しいものかなと思いました。しかし新品のランドセルで、だけど色があっちの方が良かったなというのと、お風呂のランドセルでも私の僕の大事なランドセルって背中からビターッとくっつけて離さないのと、どっちが幸せか今はもう分かりません。ただ空の鳥を養う神が私たちを養ったし、一時帰宅できたとしても何もいらないという人もいるんです。だって4ヶ月洋服もお金も持たず、だけど死ななかったし、本当に生きるのに必要なものはわずかでいいんだと悟ったって言うと大げさですが、だからいらないかもって そうするとイエス様のお説教がいきなり身近になります。あのね、旅に出るときは旅行カバンいらないし、胴巻きに金もいらないし、そんな無茶苦茶と思いましたが、私たちは何も持たず生かされました。ですから今回のことは果たして不幸せというのか、これは幸せというのか。私は一つ不思議な光景を見たんです。宇宙服みたいな防護服を着ていったら、音のない世界が待っていました。車がないんです。桜の花は綺麗でした。犬が寝そべって、福牧師先生の車が来たのに避けなかったそうです。人間がしばらくいないから避けるのを忘れたか。私はあの新しい街道に牛が18頭いたという報告を事前に聞いていたので、牛がいたらどうしようかなって恐れました。大体牛に侵入許可出してないし、牛のために街道を作ったんじゃないしと思ったんですが、牛は隣でね、私たちをじーっと眺めたんです。だから童話のように話すとね、こんな会話だったんです。久しぶりに来たな人間、あの二本足は厄介な動物だぞって、一回思い上がったら、つけ上がったら誰も止められないって、そんな目線に見えたんです。あれいない方がよほど自然で、この地球は麗しいかもって。昔アダムとエヴァが罪を犯し、カインが弟のアベルを殺害し、退場、エデンの東のノデという地に住み着いた人間だけがいないです。7万人が SF かって、小説かって、なんか一時退場、頭冷やしてから人の道を考え直して、それから戻ってきなさいと。だから今回教えられたことを忘れないようにしたいと思うんです。何が私の原点なのか。嬉しかったことは、先ほどビデオで映しました、ここにいる何人かの人が洗礼を受けたことです。また洗礼を受けないまでもお祈りするようになったり、イエス様を信じますと言ったり、これは喜びでした。だって私も羽田空港に行くと、今は海を見ると、あ、今地震来たらモノレールが私の墓場だって普通に考えるようになりました。あの6名の人は本当は8月の末あたりに受けるはずだったはずです。というのは、奥多摩の川で受けたいとこだわったからです。すごく綺麗で、ただすごい冷たくて、8月がいいとオケルト先生に聞いたので、それでも冷たいと聞いたから、ずるい私は若い福牧師の先生に入ってもらって、私はここで一緒に一生懸命お祈りしようと考えたりしたんですけども、なんで早めにここのキャンプ場で受けたんですかというと、やっぱり受けられる時に受けようって。8月に大体世界が存在している保証はありません。来週自分が生きている保証もありません。ということが案外自然に言えるようになりました。で、私が苦しみの中で無常の喜びを感じたことは何ですかと問われれば、私牧師ですから教会に驚きました。当初福島第一教会なので、福島っていう名前はクリスチャンがつけたんです。蒲生氏郷という人が、会津若松って名付けた人がつけたんです。もう熱心なクリスチャンで、鶴ヶ城って7つの屋根を、7という完全数を1週間に7日間も聖書から取って、天を守るって天守閣と書く、ね、そうじゃなくて主なる神と書いて天守閣とね、茶人の一人で千利休の7人の弟子の筆頭に挙げたり2番目に挙げたり、まあ、いろんな説があります。彼がいなかったらお茶の世界はないんです。千利休は秀吉に殺されて、秀吉の奥さんは熱心なクリスチャンでしたから、7人の弟子のうち5人は熱心なクリスチャンでしたから、相当利休にも聖書は入っていたんです。だから当時のカトリックの生産式と売り2つだとある人は言うんです。和菓子から食べて、その後お茶を回すんです。キリスト教の生産式もパンを食べきってからブドウ酒を回すんです。あまりに似すぎていると。いずれにしても福島と名付けた蒲生氏郷が秀吉に交渉して、殺された利休の息子の松庵を福島県に2年以上引き取って茶室を建て、茶の世界をそこで温めて、その息子の表千家裏千家三千家に流々としたお茶の世界が広がりました。まあ、いずれにしてもこの福島と名付けた、福島そのものは消えたのね。じゃあ福島第一も何もない、もう教会は消えたと。私は最初こう考えたんです。正志先生たちを他の教会に紹介するいい牧師さんだから、この教会でどうでしょうかって。それから教会の就職の世界を一生懸命してみようと、やったことないけど、いろんな教会に紹介し、そして2年後ぐらいに教会閉鎖、残念ながら地域がなかったら教会ありえない、 本当に思ったんです。そういうふうに悔しいけど、ものすごく悔しいけど、なんでこんな形で宣教師の奥さんが死んだのに、で伝道したのに、こんな形で消えるのかって。だけどしょうがないと思った。それは浅知恵でした。浅はかでした。生きてました、教会が。住所録なく、データなく、街道なく、地域がなく。それでも、6、70人集まって、移動式教会が始まりました。ある時、東京で取材を受けました。日刊スポーツでした。牧師さん、教会がこんなして移動するって他にあるんですかって。いやー、私は聞いたことないけれども、初代の教会は散らされて移動した。旧約聖書でバビロンに連れて行かれた人たちはもう故郷忘れたとか言わないで、いつまでもエルサレムに帰るんだ、シオンの都だって言い続けた。モーセは40年旅をした。人生は旅だ。旅で満ちているとお話ししたんでした。旅から旅をして、私たちは初代教会は旅の途中で葬式しただろうなって想像し始めました。もう動けないって言って、私ここに住むって言って、そうかって。涙の別れしたろうなって。2ヶ月後に再会したらきっと泣いたろうなって。あれやこれや聖書の世界を思い描くようになりました。私は去年、チリの落盤事故が羨ましかったんです。オマールさんという人が地下700メーターで聖書を開き、喧嘩してる場合じゃない。喧嘩やめろって。私たちは神を信じ、汚い心をそれぞれが告白しながら、神と人々に救われて、やがて地上に出るのだと本当に出ました。カプセルで。彼は聖書から地上に、手からワイヤーが救ったとか言わずに、神が私たちを救ったと言いました。私はあの時にね、羨ましかったんです。同じ時代、同じ惑星で、こんな経験できて羨ましいなって。そう思ったから神様が体験させたのかどうか知りません。日常でない。普通じゃない。1日24時間、1年365日教会。ノンストップの、ね、それを体験させていただきました。聖書の中に教会はキリストの体だ、建物でもない、組織でもない、規約でもない、もう役員会も今はないですけれども、一切のものを一切のものがで満たす方が満ちておられるところだを勉強させられました。この奥多摩に来て私たちは本当に良くしてもらうと同時に、申し訳ないと今でも思っています。キャンプが開けないことは私たちのせいだという気持ちがやっぱりありますし、日曜日はこんなして車を占領してこちらの教会の方にもご不自由かけているなぁと思っておりますけれども、ある時オッケルト先生がこちらの礼拝に来られて、そういうふうにもう言わないでくれとおっしゃってくださいました。私たちが転がり込んできたことによって、地域の人がたくさん出入りするようになったんだと説明してくださいました。確かに婦人会、また役所の方、歯医者さん、議員の人、まあ、いろんな人が、この今まで東北の教会もそうです、亡くなりかけている人を見たら地域も教会もないんです。未だかつてない人がどの教会にも今入り込んでいるんです。こんなことが今まであったかなとよく話し合われています。地域と教会の壁をいかに下げるかって、もう議論はいらないんです。自然にスクラム組んで。二つ目は教派の壁が消えたと思います。だいたい死にかけてる人を助けるのに、あなたルーテル、私バプテスト、私聖公会、救世軍、何もかにもないです。みんな一緒になって、こんなこと今まであったかなと言われていました。三つ目に、海外と日本がいきなりくっつきました。私たちは時々、私たちは王子様ですか、何者ですかと思います。見たことのない人がやってきて、いろんな義援金を持ってきたり、いろんな物資を運んで、当時はガソリンを運んでくださったり、逆だったら私するかなといつも思いました。で、それは海外もそうでした。今回私アメリカに行って9つの集会やりましたが、いくつかは白人の教会でした。何の義理もないのに泣きながら祈り、普通じゃない捧げ物をしてくださいます。いろんな国の取材を受けました。ドイツ、台湾、またフランスなど。ある時、スウェーデンの新聞が送ってきました。この奥多摩のキャンプの写真がデカデカ載ってるんです。どこを探しても私の写真はありませんでした。福牧師の先生が大きく写ってました。私がいない時に取材来たらしいです。で、何書いてあるんですかって、ここの宣教師に聞きました。私はドイツ語とスウェーデン語って似てるんじゃないかと勘違いしたんです。 オケルト先生はすげなくこう言いました。あのね、ドイツ語とスウェーデン語は全然違うのって。ところが土曜日だったんです。明日はペンテコステってキリスト教の記念日礼拝で、ペンテコステの日には外国語で話し出したって聖書にあるんです。オケルト先生は本当で冗談で言ったか知りませんが、明日ペンテコステだから明日になったらわかるかもって私に言ったんです。で、私も牧師だから負けず劣らず信じなきゃいけないと思ってちょっと信じたんですが、やっぱり読めませんでした。だけれどもね、私たちのことがスウェーデンで大きく取り上げてられているということは分かったし、マサス先生の顔はもう割れているということは分かりました。海外と私たちがこんなに見つめられて、私たちの教会のホームページはピーク時は1日20万件のアクセスだったと聞いて、私は信じられなかったんですが、アメリカに行って本当だったということを知りました。多くの人にあなたを見ていますと、毎日見ていますとアメリカ人からも言われました。だんだん英語だ、あるいはフランス語だ、あるいはいろんな国の韓国語だ送られてきたので、ペタペタ貼り付けました。いろんな国の人が私たちを見てくれて、どんなに励まされたかわからない。最初は孤独だったんです。取り残された、一人ぼっちだ、このまま果てていくのか消えるのかと思ったら、ものすごい恐怖でした。途中から映画じゃないけど見つめている人がいると、見られていると、しかも海外からもだと、これは元気になりました。だったらやるだけやりましょう。じゃあ最後に、やるだけやりましょうという使命を感じて立つほかないと、そこに立つほかないと考えています。私は何度か教会に途中から言いました、ね、福島第一という名前と福島第一原発という名前は偶然似てますかって。どうして浜岡原発みたいにつけなかったんでしょう。第一とつけました。その遥か前から教会はあったんです。今回アトランタに行くと南部はほとんどバプテストです。アメリカ一番大きなバプテストですが、ファーストバプテストなんです。ロサンゼルスも山ほどファーストバプテスト、伝統的付け方です、ね、うちは伝統的に第一バプテスト、原発も第一でした、ね、でこれはね、偶然か、いやー、私たちは神様に光栄にも選ばれた、被災すべくして被災して耐えうる教会として選ばれたのではないかと考えるほかないんです。私自身も私の家内も不思議なことがあります。米沢で明日がわからない、明日本当に考えられなかったんです。今日どうやって乗り切るかしかありませんでした。あの頃届いたんです、本が、だいぶ昔に書いた本が、順風よし逆境もまたよし、本当につけたかった題は想定外こそ想定内でした。で、著者は佐藤明ってついてるんです。ああ、これが出版されちゃったから、もう私逃げるわけいかないと思いました。順風も逆風も想定外も受け止めましょうって自分で宣伝しちゃったので、すぐすぐと逃げたり、ね、やっぱりやめましたって言えなくなっちゃったと思った。これも神様の不思議な導きかなと思っています。うちの家内は20年以上前によく夢を見たんです。教会がバスに乗って大旅行をしているんです、まあ、夢です。降りてキャンプを張ってまた移動するんです。あんまり繰り返し見るから、なんだろうって私に聞かれて、意味ないよって私当時言ったんです。私が間違っていました。この夢の中のような光景を時々家内は、あれ、これ夢でこういう場面あったかなって、ね、私は3月15日に娘からメールが来たんです。福島県に入る、お父さんニュースつけてって言うんです、ね、なんか大変なことが起こってるって今日、ね、何か爆発して数字がぐんぐん上がって、とんでもない、抜き差しならないって言うから、よくニュース聞いて入ってとこう言われたんです。へえ、そうなのと思いながら、でメールにこう書いてあったんです。私は毎日故郷のニュースを泣きながら見てるって、朝から晩まで、で お腹の赤ちゃんが騒いでるって言うんです。本当は行きたいけどね、赤ちゃんがいるから行けない、お父さんが代わりに行ってそして励ましてほしいというメールでした。でこう書いてあったんです。お父さんはこの時のために牧師になったんだと言うんです。後から来た手紙には、時々お父さんは信じられない楽天主義になるから、全部この時のためだったんだと書いてあったんですね。だからみんなが落ち込んでる時に、ね、普通じゃない楽天主義になって励ましてあげてと書いてあったんですけども、で私はそれを見てですね、そうか、私が生まれてきたのはこの時のためだ、高校生の時にクリスチャンになったのもこの時のためだ、最初はなんでこんな目にあったんだ、こうなんなかったら今頃こうしてたって、そればっかりでした。しかし娘のメールを通して、もうやめた、そういう発想は、この時のために生きてきた、 この時のため私は牧師になったんだと思うように決めました。まあそれぞれに使命があります。時々はしんどいですけれど、すべては神様の御手の中で、苦しいけれども倒れざまに私たちは苦しみを喜びますと告白したいと思います。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、私たちは思いがけない人生があるということも忘れて、自分の計算づくで全部見通しが立って、一人生きているかのように大きな錯覚をしていたかもわかりませんけれども、こんなに大地が揺れて海の水がやってくるとは、これまで累々と築き上げた生活のすべてがご破産になり、ゆくゆくどうなるかもわからない途方に暮れるとは思ってもいませんでした。けれどもどんな時もあなたは変わらず、恵み豊かで、時が来たらすべてがわかるので、あなたの懐の計画は浅はかな、ちっぽけな、限られた情報しかない、私たちには到底おもんぱかることができないことをおごそかに告白いたします。時々辛いので、時々限界を感じるので、あなたが走ってきてくださって、私たち一人一人を抱き、あなたのぬくもりで再び力を賜って、何回でも起き上がり、どこからでもやり直し、涙を拭いて希望を告白しながら、ここまで来なさいというところを目指して、それ以上でもそれ以下でもなく、それぞれが淡々として備えられた道のりを全うできるように、主よ、願わくは私たちの大切な麗しい故郷が一日も早く帰ってくるように導いてください。全国に散ってしまって孤独の中で壊れそうになっている方々を、避難所生活で病気になってしまった方々を、お世話している方々をどうかお守りください。私たちを受け入れてくださったこのキャンプ場、また私たちが来たことによっていろんな不自由があると思いますが、この教会をあなたが豊かに祝福してください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。